眠くなる話。こんにちは、川手由紀子ことゆきです。第75回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらうという番組です。ゴールデンウィーク、いつの間にか終わりましたね。いや、皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされたんでしょうか。私はですね、まずゴールデンウィークの初日から仕事をしていまして、2日目ぐらいから私が福島に行ってきたんですよ。まあ、何をしに行ってきたかっていうと、これもまたお仕事なんですけども、まあ、その福島に行ってきた内容はですね、後々のちょこっとトークでお話ししようと思うんですけども、まあ、そんな感じでバタバタしていました。もうね、どこかに行きたかったですけどね。あ、でも温泉には入りました。いや、最近、あ、これもちょこっとトークでお話しまーす。あとは人間失格の続きをお送りします。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
面白いって聞くけどなかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私宮本浩がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
女の人は死にました。そうして自分だけ助かりました。自分が高等学校の生徒ではあり、また父の名にもいくらか、いわゆるニュースバリューがあったのか、新聞にもかなり大きな問題として取り上げられたようでした。自分は海辺の病院に収容せられ、故郷から親戚の者が一人駆けつけ、さまざまの始末をしてくれて、そうして国の父をはじめ一家中が激怒しているから、これっきり生家とは気絶になるかもしれぬと自分に申し渡して帰りました。けれども自分は、そんなことより死んだ常子が恋しく、めそめそ泣いてばかりいました。本当に今までの人の中で、あの貧乏くさい常子だけを好きだったのですから。下宿の娘から短歌を50も書き連ねた長い手紙が来ました。生きくれよという変な言葉で始まる短歌ばかり50でした。また自分の病室に看護婦たちが陽気に笑いながら遊びに来て、自分の手をキュッと握って帰る看護婦もいました。自分の左肺に故障のあるのを、その病院で発見せられ、これが大変自分に好都合なことになり、やがて自分が自殺幇助罪という罪名で病院から警察に連れて行かれましたが、警察では自分を病人扱いにしてくれて、特に保護室に収容しました。深夜、保護室の隣の宿直室で
寝ずの番をしていた年寄りのおまわりが、間のドアをそっと開け、おい!と自分に声をかけ、寒いだろ?こっちへ来て当たれ?と言いました。自分はわざとしおしおと宿直室に入っていき、椅子に腰掛けて火鉢に当たりました。やはり、死んだ女が恋しいだろう?はい。ことさらに、消え入るような細い声で返事をしました。そこが人情というものだ。彼は次第に大きく構えてきました。はじめ、女と関係を結んだのはどこだ?ほとんど裁判官のごとく、もったいぶって尋ねるのでした。彼は自分を子供と侮り、秋の夜のつれづれに、あたかも彼自身が取り調べの主任でもあるかのように装い、自分から歪談めいた術会を引き出そうという魂胆のようでした。自分は素早くそれを察し、吹き出したいのをこらえるのに骨を折りました。そんなおまわりの非公式な尋問には、一切答えを拒否しても構わないのだということは、自分も知っていましたが。しかし、秋の夜長に経を添えるため、自分は、あくまでも神妙に。そのおまわりこそ取り調べの主任であって、刑罰の刑状の決定も、そのおまわりのおぼしめし一つにあるのだ、ということを固く信じて疑わないような、いわゆる誠意を表に表し、彼のスケベの好奇心を、やや満足させる程度のいい加減な陳述をするのでした。うん、それで大体わかった。何でも正直に答えると、わしらの方でも、そこは手心を加える。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ほとんど入信の演技でした。そうして自分のためには何も一つも得にならない利権なのです。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話、
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はですね、オープニングにも話しさせていただいた、ゴールデンウィークに福島に行った時の話をしたいと思います。これはですね、特に旅行で行ったわけでは実はないんですけれども、私が今年の9月に予定しています企画公演がありまして、その企画公演の一環で福島に行きました。あまり詳しいことはまだお話しできないんですけれども、とりあえず福島と東京で公演をすることは決まっていまして、で、その福島で公演するときにですね、地元のお店の方とも何かコラボができたらいいなと思って、ちょっとこう地元でもありますし、どんないいお店があるかなみたいなことを紹介してもらおうかなと思って、行ったんですけれども、 2泊3日でですね、なかなか、初めてと言ってもいいぐらい、泊まりで福島をうろうろしてきました。まずですね、まあ、初日はですね、チェックインまで時間があったので、福島の駅中にですね、レンタサイクルがあるんですよ。ただで。で、モモリンっていうサイクルなんですけど、そのモモリンのレンタサイクルをお借りして、文化センターとか、音楽堂とか、市内にある公共施設回って、チラシとか置かせてもらったりしていたんですけど、最初ですね、雨降ってたんですよ、着いた時は、ポツポツと。で、これで自転車結構厳しいなと思ってたんですけど、だんだん晴れ間が見えてきましてですね、3軒ぐらい寄ったんですが、まあ、真ん中の2軒目ぐらいのあたりにはもう結構日が差してきて暑いぐらいで、で、まあ、近くに団子屋さんがあったんで、団子で、お団子買いながら、ちょっとベンチでゆっくりしたりとか、かなりまったりと過ごさせていただきました。で、その日はですね、夜、紹介していただいたお店に行ったんですけど、いや、そのお店がまたすごく良くてですね、まず店長さんが、かなりこう、いい人なんですよ。口は悪いけどいい人みたいな。すごく、もちろん初めての方にはものすごい礼儀正しいんですけど、すごくこの話をしたら親身になっていただいて、自分のこの、ネットワークの中にあるお店も何件か紹介してあげるよって言ってくれて、で、この企画に対してのアドバイスも、こうした方がいいんじゃないのみたいなことも言ってくれて、ものすごくいい方に出会いまして、で、面白かったのが、お店をじゃあ紹介してあげるよって言われて、で、この名前でここにあるんだけどって言われたんですけど、じゃあこれから行こうかって話になって、で、普通に営業してるんですよ、お店。ただ普通に営業してるのに、じゃあお店どうするんですかって聞いたら、いや、客もいないからもう閉めるわって言って、急いでそこで閉めて、みんなでその2軒目に行って、飲んで、朝の1時ぐらいまで飲んで、じゃあちょっと店戻るわ、みたいな感じでお店に戻って、みたいな。私はホテル、その間に戻んなくちゃいけなかったんで、深夜なんですけど、ちょっとホテルの方には申し訳ないんですが、すいません、って言って戻って、みたいな。で、翌朝、またそこのお店にもお邪魔したんですけど、ちょっと今日は帰るので、軽くご挨拶をして、じゃあまた来ます、みたいな感じで、バイバイしたんですが、この地元と言いますか、田舎のいいところが、やっぱ、かなり最初は、皆さん、人見知りもありますし、ちょっとこう、壁があるんですけど、一回仲良くなると、そこからものすごいネットワークが あるので、いろいろこう、助けてくれるって、みんないい方ですね。みんないい方で、みんないい人で。で、かなりそれで助けられていまして、で、まだこれからもちょこちょこ福島に行くことにはなると思うんですけど、せっかくだから福島に行ったということなので、飯坂温泉というのがですね、福島県にはあるんですよ、温泉街が。で、福島の駅から、電車に乗って20分ぐらいのところなんですけれども、私最近温泉にハマってですね、何か休日でやることがないってなると、温泉か、スーパー銭湯か、スパとか、どれかに必ず行ってるっていうのが最近でして、温泉もですね、東京都内にもいろいろあるんですよ。天然のかけ流しの温泉とか、あとスパにもね、この前行きまして、そのスパもね、ほんと良くて、入館料払えばもう一日いられるんですけど、岩盤浴したりとか、マッサージしてもらったりとか、もうほんと幸せなんですよね、その時間が。で、福島も、飯坂温泉って有名だったので、その電車に乗って、30分に1本しかないっていう、こうね、電車なんですけど、飯坂温泉まで行って、初めてですよ、温泉のはしご、2軒行ったんですけど、飯坂温泉の特徴は、やっぱかけ流しなんですけど、温度がかなり熱いんですよね。普通の、かけ流しのそのものだと45度ぐらいで、で、水に薄めて42、3度にしているところもあるんですけど、大体のところが薄めてなくてですね、ただせっかくの温泉水で薄めるとやっぱりダメなので、大人は我慢して入らなくちゃいけないっていう、ちょっとこう結構きついんですけれども、ただそのままの温泉なので、ものすごいポカポカして汗が結構出ますし、あとはお肌がですね、血行が良くなってツルツルするんですよね。いやー、一軒目に行ったところが、本当に温泉っていうところで、洗い場も2つしかなくて、で、そこは薄めたお湯も用意してくれてたんですけども、基本的にシャンプーとか何も置いていないので自分で持ってかなくちゃいけないっていう、ほんと地元の温泉だったんですが、で、2軒目は駅に近かったので、これは観光地っぽくシャワーもありましたし、こういう石鹸とかも売っていて、2軒目はよくある温泉みたいなとこだったんですけど、ただやはり、 まあ温度が高いのもあって、結構あの湯船に浸かってる方は少なかったんですよね。まあ洗って少し浸かってまた出てみたいな感じのとこだったんですが、いやーでも本当温泉はいいんですよ。私特にまあ一番いいところがですね、山梨県にある伊沢温泉っていうところが良くて、あるあの温泉のところがですね、二つのお湯をこう掛け合わせたところがあるんですよ。で、一回青春18切符で3時間か4時間ぐらいかけて行ったんですけど、私一人だけで貸し切り状態ですね。すーごいもう、めっちゃ良かったんですよね。そこから結構温泉にはまり始めてたんですが、まあそんな福島の伊坂温泉も堪能させていただき、二日目もですね、また別の方に紹介してもらって、で、あとですね、福島の地元の FM ラジオにも出演しました。これもですね、5月の14日11時半から FM ポコで放送されるそうなので、もし良ければ聞ける方は聞いてくれたら嬉しいなと思います。そんな感じのゴールデンウィークでした。どうもありがとうございます。ちょこっとトークでした。
おはよう、ゆっきーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ。いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ
緊急企画、ちょこっと悩み相談。はい、突然ですけれども、リスナーの方からお悩み相談いただきましたので、急ではあるんですけれども、ちょっとお悩み相談にお答えさせていただこうか、させていただこうかなと思いまして、緊急企画を設けさせました。ですね、とりあえず、です。なんだろう。お悩みの内容なんですけれども、これはですね、失恋をしてしまったようで、元気の出るアドバイスをお願いします、ということなんですが、いやー、私ですね、まあ、こう見えても、結構いろいろ経験をしてきた方だとは思うんですが、まあ、私、何度も失恋をもちろんしてきまして、まあ今、ゴールインしてないので、結婚していないので、もちろん失恋ばっかだったんですけれども、ですね、まあいろいろその状況によって、まあいろいろあると思うんですよね。失恋をしてしまった原因とかもあると思うんですが、私がですね、こういう時に、一律というか、必ず思うことがありまして、というか、まあ、失恋に限らずですね、やっぱりこう、結構、傷ついたりとか、裏切られたりとかっていうのは、多々あるものだと思うんですけども、まあ、その時に、なんか毎回思うようになったのが、なんかこう、なんて言ったらいいんでしょうね。自分が傷ついた分だけ、私はもっと綺麗になれるっていう風に、思うようになったんですよね。で、なんでそう思うようになったかというと、私もものすごい失恋をしまして、初めてその付き合った方とか、振られて、で、その日に就職活動の面談があったんですけど、まあ、電車の中でもただただ泣いて泣いて、で、まあその就活の面談の時も、まあもちろん、ちゃんとできることもなく、まあその会社は落ちてしまったんですけど、まあその帰りの電車ですかね、なんかその、グループディスカッションだったんで、全然関係ない話をしなくちゃいけなくて、まあそれで気が紛れたのもあったんですけど、まあなんかこう、すごくもうずーっと忘れられなくて、もうなんかこれはきついなと思っていた時に、なんかでもこれは私が次のステップに行けるための一つのこの、まあ試練みたいなものなのかなって何かのきっかけで思ったんですけど、まあそう考え始めたら、傷ついた分だけ私はもっと綺麗になれるんだなって思い始めて、そうすると、もうどんなに傷ついても、どんなにこう裏切られても、でもこれは今辛いけど、次からは私はもっと綺麗になれるっていう風に前向きな気持ちになれるようになったんですよね。で、そのおかげでなのか、まあ失恋は辛いんですけど、大丈夫とは言わないんですけど、まあちょっと次への一歩が踏み出せるようなきっかけを自分で作れるようにはなったかなっていう 感じなんですね。いや、たくさんあるんですよ。まあ、一回どん底まで落ちてみたこともありますし、ずっと考えて引きこもって誰とも連絡を取らないってこともあったんですけど、結局それはそれで何もそこから出られなかったので、やっぱこう、切り替えをする時が必要なところが来るんですよね。必ず。まあ、これ、ド M だとは自分で思うんですけど、まあなんか、やっぱりそのいろんな経験をされた方ってその分キラキラしてて綺麗だと思いますし、まあ男性女性限らず素敵な方が多いんですよね。伺ってみると本当にひどい壮絶な、まあ、人生を歩んでから来られた方も多々おりますし、でもそういう方って、まあやっぱり素敵な、まあ魅力ある方に、が多くてですね。で、なんでなんだろうなと思うと、やっぱそのいろいろ経験していろいろ傷ついたり、いろいろあった分だけやっぱその人自身の深みになっているんだなと思って。で、これはまあ私の役者としても本当にこれは経験すべきなんだろうなっていうふうにこう勉強もさせてもらってはいるんですけど、だからこう、一度傷つくと本当に私その一週間ぐらいは無理なんですが、まあその後は、まあもっと綺麗になるから私はもっとこれからもっといい女性になっていくんだなっていう風に暗示をかけるという感じなんですけど、暗示をかけて、まあ、一歩出して踏み出してみようかなみたいな感じに私は毎回毎回そうやって頑張って這い上がっていこうとしてますね。いやー、まあ、実際このお便りといいますかメッセージをいただいた方はもう今その辛い真っ只中だと思うので、なかなかこう難しいと思うんですよね。周りも、こう自分が今すごく傷ついているのでそれを守ろうとしてしまうとは思うんですけど、それは全然も悪くないことなので、で守って守って、で何かちょっとふっとこうなんかあった時にこう何か前向きになれるようなきっかけを考えられることができたらいいなと私は思ってます。まあ、これは私の考え方なので、まあ、皆さんがそうっていうわけではもちろんないんですけど、まあそういう風に人生一度きりしかないんですからね。前向きで楽しい方がやっぱり得じゃないかなと思います。私はそうやって生きていきます。どうですかね？それもこのラジオ史上ものすごい真面目に今話をしてるんですけど、何かこれで元気が出たら嬉しいんですけどね。なんか、まあ、私のこのまだ若輩者で何も、ペーペーなものが言ってあれなんですが、まあ、何か一つのきっかけになれたらいいなと思います。まあ、綺麗になりましょう、みんなでね。ということで、ちょこっとお悩み相談でした。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林。各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回はですね、ちょっとボリューム満点な内容でお送りしました。告知です。6月に舞台に出ます。ライジングティップトーさんと、いつもお世話になっているライジングティップトーさんで、キャリルチャーチルの世界というものに出ます。世界的に有名なイギリスの劇作家キャリルチャーチルの短編戯曲ホットファッチカモメを2本立てで上演します。6月の29日から7月の3日までです。前売り3300円、当日3500円、高円寺にあります明石スタジオでやります。まだチケットの発売とか取り扱いはどこどこでというのはまだわからないので、こちらはですね、ブログやツイッターなど見てください。またこの番組はですね、お便り募集してますが、次回でなんと最終回なんですよね。いやー、寂しいですね。まあ最終回なので、いろいろお便りくれたら嬉しいですね。今回みたいな悩み相談とかもさせていただけたらなと思います。宛先は zzz@alpha-radio.com です。それではまた次回も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユキでした。まったねー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。